大好きが天才を生む第651回をお届けいたします。今回のテーマは国語の重要さです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。国語の重要さっていうことですね、言うまでもないといえば言うまでもないんですけれども、改めてこの重要さっていうのを強調しておきたいなと思います。それでですね、あらかじめ申し上げたいことがあって、その確かにですね、国語の勉強って大事なんですよ。ただ、国語の勉強をしたからといって、あるいは国語ができるからといって、じゃあ数学ができるようになるかっていうと、それはまた違うわけですよ。当たり前のことですけどね、やっぱり数学の勉強しなければ数学はできるようになりません。物理の勉強をしなければ物理の勉強はできるようになりません。科学の勉強をしなければ科学はできるようになりません。英語も同様、すべてそうですよね。だからそれは当然ね、ある種の限界はあるんですよ。つまり万能のように言ってはダメなんですね。この位置づけは大事なんです。だけども大事だということを正しく理解しておくのが大事なことですね。で、当然ながらですね、数学も言語なんですよ、言ってみれば。そうするとですね、国語と数学っていうのはある種別のことをやっているようだけども、本質的にはあるレベルから見れば、ある視点から見れば全く同じことをやっていると言えるんですね。で、うちの塾生っていうのはほぼ9割方は理科系なんですね。で、残り、全然文化系の志望の方がいないわけじゃなくて、いらっしゃいますが、だから、古文も漢文も教えてるんですが、ですが、大学大半は理科系の方ですね。で、理科系の方なので、当然ながら、ちっちゃい時から理科系のそういう何かが、例えば天体であるとか宇宙であるとか、あるいは人体であるとか、そういうことは多いわけですよ。大体の共通体験としてあるのは、例えばその昆虫図鑑全部覚えちゃったやとか、人体図鑑全部小さい時覚えちゃったとか、そういう人多いですよね、意外に。やはり多いですね。で、だからそういう人たちの、ある種集団ではあるんですが、どうしてもその国語っていう意味では、あんまり文学作品に親しむような、そういう機会っていうのは、むしろ少ない人が多いと思うんですね。で、それが確かにですね、国語っていうのはある種経験なので、言語って数学も同様なんですが、実は、国語というか言語っていうのは経験なので、経験が少ないっていうのはやはりそこのその使い方に未熟なとこがあるわけですよ。それひいてはそういうなんて抽象的な概念の操作に未熟であるっていうことにもつながることはあるんですね。で、もちろんこれ全てが言えるわけではないので、絶対こうだとかこうすれば絶対いいとかってことはないんですよ。ないんだけれども、確かに、国語は大事ですよ。国語に触れる経験っていうのがやはり多いことが大事ではあると思います。で、国語を触れるっていうことに関して言えば、やはりある時期に乱読っていうのは、多分中学生の頃だと思うんですが、乱読の時期っていうのもやはり必要なのかなとも思います。ただ私ぐらいの年になって、そういう、なんていうんですか、皆さんが入学試験に出るものも含めてですね、思うと、多分私年代の人たち以上の年代の人たちを見れば、果たしてこれが国語なのかいというのがあると思うんですね。つまりそれが若い人たちが親しみに値するような文章なのかいっていうのは、当然多くの人が疑問に持つと思います。で、実際その中学受験なり高校受験なり大学受験なり出されているものを見れば、こんなの本当に出していいのかいっていうのは、特にこの20年ぐらいあるんじゃないかと、私の世代から見るとそれは思うんですね。本来のこれあるべき、学ぶべき国語っていうのが、もしかしたら喪失しつつあるのかなというような、重大な危機感を共に持つ方も、ここに聞いてらっしゃる方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、私は持っています。ですので、必ずしもですね、何でもかんでも乱読がいいとか、それから読めばいいとか、あるいは小さい時に読み聞かせをすればいいとも思わないんですが、ただやはりここら辺難しいですよ。やはりね、難しいです。だから難しいことをすごく話してるんですよ。だから。ですので、絶対に何がいいとかっていうことはなかなか言いづらいんですが、確かに国語の触れた経験の経験値が多い方がいいとは言えます。それとですね、もう一つ大事なことがあって、実はですね、語彙力なんですよね、ポイントは。それで、語彙力っていうのは当然ながら積み重ねですので、いきなり抽象的な語彙を操れるわけではないんですよね。だからそれはやはり小さい時からの積み重ねっていうのがあると思うんです。最初に鉛筆とかっていうのは極めて具体的なことですけれども、それがどんどん抽象化していくっていうことですよね。 その抽象化の度合いっていうのと語彙の豊富さっていうのはそういう意味では比例しますので、抽象的な思考力と語彙の豊富さっていうのは当然ながら比例しますので、高度になればなるほどこの抽象的な言語になりますからね、抽象的なことを示しますので、ですのでそういう意味での抽象的な言語を操れるような、抽象的な内容は表現できるような語彙力を持つっていうことはやはりどの学問でも確かにその基本になろうと思います。いわゆる理科系っていうものに分類されるような学問でもそういう語彙が豊富な方が圧倒的に理解力が高いと思います。あるいは正しい論述をするとかですね、明晰な証明を書くとかっていう時に、やはりそれはすごく大事な気がいたします。これはもう指導をしていて、はっきり思うことですね。で、やはりですね、成績が振るわない子っていうのは語彙が少ないです。語彙が少ないとですね、結局先生の言ってることわかんないんですよ。いろんなことが。いろんな意味で語彙が少ない子っていうのは、要は先生とコミュニケーション取りにくいんですよね。そうすると、要はその語彙力がないので、先生が言ったことの、先生が例えば10を教えようとしたところが、語彙力がないがために、1ぐらいしかつかめないということはあり得るんですよ。そういう意味では、語彙力を着実に身につけるということはすごく大事なんですね。だから昔は、ある時期は乱読をしなさいっていうようなことを言われたのは、そういう意味があるんだと思うんです。ですがですね、あんまりその抽象的なことを使わないようなものをいくら読んでも、まあ実は飽きるんですけどね、人間ね、飽きるんですが、飽きるのでもっと抽象的なものが欲しくはなるんですが、やはりある程度そういう計画性というかですね、計画的に、要は英語の単語を増やしていくような、そういう抽象的な語彙を増やしていく、そういう意識的な努力は、やはり必要なのかなと思います。これも入試に突破するのに重要な側面ではあるんですが、やはりこの人とコミュニケーションするってことですね。身近な人とコミュニケーションする。身近な大人、あるいは例えば先生とコミュニケーションする。先生の言ってることを正確に理解する。できるだけその、過不足なく理解するっていうことは、一にかかってその語彙力にあるんですね。あるいは、数学だろうと物理だろうとあるレベル以上の本を読もうとすれば、どうしても抽象的な語彙が並んでいますから、それを理解するためには基本的にそのベースとなる抽象的な語彙力が必要になっていくということですね。また物理の専門用語とか科学の専門用語とか、あるいは数学の専門用語っていうのは、あるいは当然ながら抽象的なので、そういう意味ではその抽象的な言語を学ぶっていう経験は、そういうことに生きるわけですよね。で、単純にですね、まあ、一つ結論めいたことを言うとですね、できれば漢字ですよね。漢字を積極的に、まあ、一つこれだけはお願いしたいなってことがあるんですけれども、漢字ですよね。で、漢字の習得っていうのをもっと計画的にやるべきだっていうのはあるんです。で、学習が全般うまくいってる方っていうのは、やはりそれができていますよね。だからもし自分のお子さんなり自分自身なり学習がうまくいってないなっていうところでは、やはり漢字の習得がうまくいってないってことがあると思います。つまり送り仮名とか読み方とか音訓とかですね、あと書き順ですね。最近では書き順がめちゃくちゃな子実は多いですよ。これだけその塾だなんだって言うと大きいのに、書き順がこれだけめちゃくちゃっていうのは、やはり根本的に何かが間違ってるんですよ。つまり何が間違ってるかっていうと、何を大事にし何を大事にしないかっていうことが間違ってるんですよね。その価値判断を間違っているんですよ。それがゆえに学力が伸びないっていうのはあるんです。だから、それを正しいように適用していって、漢字ですね。漢字を計画的にマスターしていくっていうことです。漢字の習得に関しては、もう先取りも何も、とにかく漢字は知っていれば知ってるほどいいので、あるいは漢字の知識が正確であればあるほどいいので、できるだけも早い時期にしてくださいね。で、その時にですね、また先ほどの、これもですね、また増えてるのは、ペンの持ち方ですね、がめちゃくちゃな子もすごく増えています。30年前と比べたら考えられないくらい増えていると思います。お箸も多分ですね、ちょっとダメな子多いに増えてるんじゃないかと思います。やはりですね、その生活が変わってる以上にですね、価値観自体が何を大事にし、何を大事にしないかっていうことがどうもずれてきてる気がします。そのずれが、やはり学力の低下をもしうまくいってない人、勉強うまくいってない方にはあると思うし、またうまくいってらっしゃる方はその価値観をもっといらゆるところに適用して、うまくいくように、やってほしいなと思うんですね。とにかく漢字の学習です。 で、漢字の学習はまずとにかく定期的に毎日決められた時間やるってことです。当然漢字の学習に1時間かけるわけにもいかないので、まあもちろんその小学生の時にはいいですよ。小学生の時なんかね、いいです。それから、定期的にやること、毎日必ずですね、漢字の練習をすること、それから、必ず緩和辞典を使って引くということをやること。どうしても驚くべきことに、緩和辞典を持っていないとか引いたことがないって子が実際いるんですよね。で、持ってない子も多いですね。これはダメですよね。必ずですね、ご両親様にお願いするのは複数冊。大体最低でも3冊緩和辞典を買って、そして引かすってことですね。音から引く、訓から引く、結局ですね、引くことでですね、知識が定着していくんですよ。この、本当に国語辞典みたいに引く方法もあれば、音訓から、音読みからも、訓読みからも引けますし、から武士からも引けるし、つまりですね、そういういろんなところから一つの知識っていうのを、確実にできるので、必ず緩和辞典を購入して、手元に置いて、まずはだから親が引いてみせなきゃダメですね。指導者が置いて、引いてみせなきゃダメですけど、とにかく緩和辞典を引くと、わかんない漢字があったらば、すぐ緩和辞典を引くという、これも習慣形成ですね、習慣ですね、をするんです。これをですね、あやふやにしていくと、結局ですね、こういう事態が起こるんですよ。つまり、飛ばし読みなんですよ。飛ばし読み。で、飛ばし読みをすると、いくらだっても、この習慣がある限りは、学力は上がってきません。当たり前ですよね。飛ばし読みですから、情報の大事なところは全部飛んでるわけですよ。入っていかないですよね。で、抽象的なことをしっかり理解していくってことはできないので、いや、とにかく飛ばし読みの癖をつけないっていうためには、まず漢字の知識を正確に、それから大量に身につけることなんです。これぜひですね、心がけてほしいなと思う、お願いすることです。で、またその大前提として、とにかく、書き順ですよね。漢字の書き順を必ず確認する。まあ当たり前のことですけどね。それから送り仮名ね、をきちんと確認する。もちろん音訓。きちんと確認する。そういう基本的なことをしっかり一つずつ確認して覚えていくっていうこと、習得していくっていうこと自体が学習の基礎を作るんですね。学習するということの。つまり学習って全てそれと全く同じことをしているわけですからね。で、絶対にその、高学年になって飛ばし読みをさせないってことです。つまりする必要もないんですよ、飛ばし読みもね。で、飛ばし読みを何でするかって言ったら、大きな理由はそればかりではありませんよ。そればかりではありませんが、一つの大きな理由は漢字の知識が弱いことです。ですから、漢字の知識があれば飛ばし読みをしません。する必要がないからです。ね、つまり必要があって飛ばし読みをしているので、そのためには漢字の知識がないから飛ばし読みにならざるを得ないんですね。当然なっていくわけです。だから、そのためには強制的に、とにかく小さい時から強制的に漢字の正確な知識を徹底的に身につけさせるということは、絶対に学習計画の基礎にあるべきことなんですね。これはもう絶対何においてもここは優先しなきゃいけないことです。もちろんですね、算数の勉強も大事だし、先ほど申し上げた通りですね、漢字の知識がいくらだったら正確で正しくても、物理はできるようになりませんし、物理の勉強しなければなりません。科学の勉強しなければ科学もできるようになりません。数学もそう同様ですね。すべての科目で同様なんですが、やはり確かに言語である以上、そしてその言語を通して学ぶ以上、日本語という言語を通して、そういうものを学んでいく以上は、やはりそこのベースの言語が、ベースの言語の知識が不正確では、それは当然ありえないのもまた当然なことなんですね。当たり前のことしか申し上げてませんが、あまりに当たり前のことなんですが、どうもですね、多くのお子さんをお預かりすると、ここのことをしっかりとやっている方が極めて少ないですね。非常に少なくなっています。30年前から比べたらば、これは別にデータをきちんと取っているわけではありませんが、30年前とかあるいは、多分ですね、もう、50年前とかに比べたらば、明らかに弱くなっていると思います。とにかく漢字、緩和辞典を持っていず、全部スマホで済ますっていうような、そういう考え方自体、全く間違っていますよね。電子辞書っていうのは、確かに便利な側面はあるんですよ。でもそれはね、例えば私とかがちょっとこの読み方忘れちゃったなとか、ここに点がついてるのかついてなかったのかなとか、そういうことを、確認するために使う用具であって、まだ学力のない人が、それを使うものではないんですよ。だからこれも、まあもちろんその他の科目もそうですよ。英語でも何でもそうですが、これ、使い方を間違ってしまう。あれは確認のためのことなので、学習のために使うものではないので、その用途を間違えないでほしいんですね。間違えている方があまりにも多いです。きちんと緩和辞典を引く。から何度も書いて、覚える。その中でパターン認識も生まれてきますし、脳自体も発達していくんですね。言語の基本的な操作能力を増していきます。正確さを増す、言語を使う正確さを増していきます。 ぜひですね、そのことを当たり前のことですが、やってほしいなと思います。その中で、鉛筆の正しい持ち方、そういう基本的なことですね。あと、お箸ですよね。お箸がちゃんと持てるのかどうか。どうかですね、自分のお子さん見てよく観察して、それをしていただけたらなと。また指導者の方はですね、そのことをどうも、投函されている気がいたします。ぜひこの放送をですね、聞いていただいて、お役立ていただければと心から思います。ありがとうございました。
第651回の今回は、国語の重要さというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。